御言葉は出エジプト記の第2章11節から22節までであります。旧約聖書の89ページになります。出エジプト記の2章11節から拝読いたします。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時、自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を撃ち、あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアン人の祭司に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て、彼女たちを追い払った。すると、モーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父、レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは言った。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その家その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか、どうしてその人を置いてきてしまったのか、食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のちっぽらをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。以上であります。
まあ、近代地の紹介はできたちょっと東松山の近辺まで行ったんですね。まあ、どこ行くのかちょっと。わからなかったし、結局、婚約式をやらなさいと。全く知らない人ですし、まあ。まあ、集会でも、婚約式昔からやめたんです。暇がないから。大体、前約式もやめましたね。葬儀だけなんですけども。まあ、広島で、まあ、電話から聞いたんですね。まあ、お母さんはね、死にそうなんですって。末期の癌。ですから、まあ、死の前に、まあ、娘の結婚式のためにもちろんもうダメですから、やっぱり婚約式のために、まあ、行って、で、結局後、まあ、結婚したい二人と死にそうなお母さんと三人になると思ったんですけど、もちろん普通の洋服行っちゃったし、けども、まあ、親戚みんな集まって、ちゃんと怖い洋服着てるんで。もちろん、病室じゃなくて、病院で、まあ、大きな、まあ、ホールがらしいんですね。まあ、礼拝するためのホールなんですね。院長先生も、救われている兄弟で。まあ、彼もちろん何回も会ったことがあるんですけども、まあ、ですが、ちょっと昨日、まあ、驚きでした。まあ、死にそうな母親は68歳で、高野清子さんなんです。まあ、娘は、高野直子は、いくつですかね、直子。何 ?36 ね。まあ、直子の知り合いの人なんです。ですが、まあ、犯罪人な彼女だよ。けども、非常に、まあ、なんですかね、やっぱり、ちょっと楽しかったよ。まあ、親戚の人と、笑ってるお母さん、ずっと会ってない。まあ、辛いし、弱くなってるし、もう、けど昨日本当にもう笑って笑ってもう楽しかったんです。 まあ、ぜひ覚えてください。高野直子36歳だそうです。相手の人は村木俊治です。彼の年は分かる？分からないねまあどうでもいいけども、まあぜひ覚えていてください。まあ今日は引き続いてモーセの紹介を学んでいきたいと思います。まあこの前は我がしもべモーセという題で、まあ誠の神のしもべと名古屋にはどういう点が必要か、まあ6つの点に分けてお話ししました。すなわち第1番目、競争と戦い。神の子供は信仰生活の障害を通して超自然的なこの世の力、まだ悪魔に対して戦っていかなければならない。まあ昔にバーテンベルグの神学の校長先生は、まあ我々学生に向かって言ったんです。あなたは悪魔のまあ攻撃を、悪魔の憎しみを知らなければあなたの信仰生活は全く役に立たない。まあ確かにそうです。2番目、信仰と信頼です。世に勝つ勝利は私たちの信仰です。信仰は善の名護主との交わりです。ですから信仰のあるところには不可能なところなく、恐れもまたありません。3番目、自由と解放です。もし主がモーセを解放してくださらなかったなら、モーセは神のしもべとならなかったでしょう。モーセは死の川、ナイル川から、この世の影響から、アガノの孤独から、宗教的な煩わしさから、主によって引き出されました、解放されました。4番目、まあ、主の支配です。私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの座があるとあります。モーセは主なる神によってエジプトで生まれ落ちました。そこにはパロの支配、この世の支配がありましたけど、このサタンの支配の陰には主の支配がありました。5番目、一種のものです。モーセは自分がエジプト人とは違ったものであることを知覚していました。この一種のものであるという知覚は、主のしもべとしての力の源です。6番目、己を捨てることです。モーセは罪の儚い陥落にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、キリストのゆえに送るソシルエジプトの宝に勝る富と考えたのです。イエス様は誰でも私について来たいと思うなら、自分の捨て、自分の躊躇が覆って私に従ってきなさいと。まあ、モーセにこのまで述べてきたような主なる神の訓練がなかったとしたら、モーセはどんなになったなのでしょうか。もしモーセに奉仕のための80年の訓練がなかったら、続く40年の奉仕においてモーセが何ができたなのでしょうか。もしモーセに訓練の時がなかったなら、アガノの40年さまよった時、モーセはイスラエルのために対して何をしてかしたか分かりません。まあ、今日は三つの点に分けて一緒にちょっと考えたいと思います。第一番目、目に見えるエジプトからの分離。第二番目、心の中のエジプトからの分離。そして三番目、アガノの教育についてです。 まあ、8目の点からちょっとお話ししていきます。まず、目に見えるエジプトからの分離であります。使徒行伝の7章の23節を見ると、次のように書かれています。後で何回も使徒行伝に戻ると思いますけど、7章の23節、219ページになります。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人の帰り見る心を起こしましたとあります。まあ関連している言葉はヘブル人への手紙の中一章の24節ではないかと思います。403ページです。ヘブル人への手紙の中一章の24節からお読みいたします。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はクリストの要因を受けるソシルをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。まあ、モーセは自分はエジプト人と違っていることをよくしていました。自分はエジプトのものではないことをよく自覚していました。自分が今このようにしてエジプトにいるのは、主なる神が自分を教育するためにエジプトに送ったものだのだということを彼は分かったのです。この知覚はやがてモーセをエジプト人から分離させずにはおきませんでした。モーセは主から選ばれていたものでしたが、今度はモーセが主を選ぶ時がやってきました。モーセは主を助けてとして経験しましたが、しかし今度はモーセは単なる助け主としてではなく、自分を支配なさるお方として選ぶ時が来たのです。まあ、モーセは主のしもべとして、エジプトの全国を向こう見回して立ち上がるためにエジプトと分離しなければいけなかったのです。その時には、モーセははっきりとした線がありませんでした。モーセはエジプトの中に住んでいました。それが人目にもわかるようにはっきりと分離されねばならない時がやってきました。まあ、モーセはその時、思いつきやひょっとした感情の動きからではなく、よく考えた主の道を選び取ったのです。モーセの前にはエジプトにいるか、またはエジプトとその持てるすべてのものから遠く離れ去るかの二つの道が置かれていました。今読みましたヒブル書中一章24節から26節を見るとわかります。彼はよく考えた、主の前に静まり出した結論は、私は苦しむことを選ぶという態度を取ったのです。どうしてであるかと言いますと、主イエス様のゆえです。どういうふうに彼はイエス様を知るようになったかわからないけど、ここでそう書いてるから間違いなく、彼はクリストの要因に送るソシルをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。まあ、モーセはエジプトの宝がどんなに素晴らしいものであるかをもちろん知っていたんです。けど彼は深く考え、主イエスの要因にソシルを受けなければならないことを知りながら、 主イエスを選び取ったのです。モーセはその時すでに主の霊によりキリストを心の目で見た。エジプトの宝を捨て、主イエスを選び取ったのです。まあ、エジプトの宝を捨て、主の道を選び取った力は、もちろん上からの光によって、主イエスを見たところにあったのです。もう一回、使徒行伝に戻りまして、7章に12節、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。まあ、モーセはこの箇所によると、エジプトの最高の教育を受け、皇太子でもありましたし、未来には素晴らしい知恵と名誉が約束されていました。けど、彼はそれをきれいに捨てました。モーセの願いはキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難に預かって、もっとキリストを知りたい。という、ただ一つの願いに燃やされていました。まあ、彼はエジプトの王、パロの娘の子と呼ばれるのを、喜ばず、エジプトが彼に約束しているすべての宝を軽蔑し、少しも顧みずそれを捨て去りました。モーセは儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを意識して選び取ったのです。まあ、モーセは儚い罪の楽しみを捨てましたか、捨て去りましたが、まあ、罪の楽しみの最も根本にあるものは、自分の喜ばす満足させるという地下です。モーセはそれらよりも、キリストとの交わりを求めてやめません。交わりは、自己追求の反対です。交わりはその人を喜ばせないで相手を喜ばせようとするのであります。モーセは自分のことを大切にしようとしなかったのです。まあ、エジプトから完全に離れ去るこの分離がどのようにしてモーセにやってきたかわかりませんが、エジプトからモーセが離れた力は何であるかはもちろん分かっています。それは信仰です。信仰は今目に見える、見うるものを見ないで、やがて来たらんとする報いを望みます。モーセは儚い罪の楽しみを見ず、望まず、むしろ主の民と共に虐待されることを望みました。またエジプトの宝を己のものとしようとせず、むしろキリストのソシエリを選び取りました。それはすべて信仰がなされた場所です。まあ、ヒブル書11章1節、よく読まれる箇所ですけど、信仰は望んでいることが保証し、目に見えないものを確信させるものですと。まあ、信仰によって目に見えないものが我々の経験となってきます。モーセは主との交わりを目で見していませんでした。モーセは目に見えるところを捨て、目に見えない主との交わりを心から求めたのです。まあ、モーセが選べたった道は、まあ、新約聖書で言っている表現の覚悟ならば、十字架の道でした。私たちもモーセと同じように目に見える全ての利益を捨て去り、主をもっとよく知るために心をかけていきたいものです。恵みと憐れみにより、口では言い表すことができないほどの親しい主との交わりに入りたいものです。 まあ、目に見えるエジプトからの分離は必要でした。第2番目、心の中のエジプトからの解放も必要だったのであります。エジプトからの分離は、まあ、我々にとってもどうしても必要なことです。分離することなしに前進することはできません。この世から分離せずに霊的な成長は望めません。この世から分離するとその結果、主のそしりや主の苦しみがやってきます。けど、そしりと苦しみを追っていくものとなりたいものです。これは日々、周りに起こる事柄です。もう一回、出エジプト記二章に戻りまして、今、ソバダ兄弟のお読みになりました箇所ですけれども、注意説からちょっと読みます。こうして日が経ち、モーセが大人になった時からは、同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時、チブの同胞である一人のヘブル人のあるエジプト人が撃っているのを見た。あたりを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、彼を砂の中に隠した。次の日、まだ外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。まあ、信者同士の争い。そこで彼は悪い方になぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は誰があなたを私たちの司や裁き司をしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れてきっとあのことが知られたのだと思った。まあ、同じこと、使徒行伝の七章にも書かれてますね。ちょっと比較してみましょうか。219ページです。使徒行伝七章の23節。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人の帰り見る心を起こしました。そして、同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト地の打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救い与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのに、どうしてお互いに気つけ合っているのかと言いました。すると、隣人を傷つけていた者が、モーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように、私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げて、ミディアの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。うんぬんとあります。まあ、モーセはエジプトから分離しました。けど、その時モーセは神の持ちへられる、主の御手に逃げられた道具となったなのでしょうか。決してそうではない。エジプトからの分離は出発点に過ぎませんでした。エジプトからの分離、主に対する全く明け渡し、主の道をたどりたいという願い、これらがあってもまだ十分ではありません。これで十分だと私たちは時々考えます。モーセもそうでした。エジプトからの分離の経験をした後には、まあ大きな喜びも来るでしょう。多くの人々はそれで終われたと考え、安心してしまいます。けどそれは誤りです。エジプトから、この世からの分離はただの始まりに過ぎません。モーセはエジプトから離れ、エジプトから去りました。けど、 モーセの心はエジプトはまだ離れていませんでした。モーセの心からエジプトから消え去るためにもう40年間モーセは訓練されたのです。まあ、モーセは自分自身のまだあんまりよくしていなかったようです。モーセはエジプトの教育を受け、最古の学問を身につけ、言葉にも知恵にも秀でていました。これはしかしこの世の学問でした。神のしもべとなるためにはこれでは決して十分ではありません。私たちは今、まあ、いわゆる聖霊の時代に生きています。この世の学問と生まれながらの賜物は主のしもべとなるように何の役にも立たないということを御霊により深く教えられなければなりません。ですが私たちは肉から出るご奉仕、地下から出るご奉仕を徹底的に憎み嫌い捨てなければなりません。この使徒行伝7章23節24節を見ると、モーセはこれを本当に経験しました。まあ、彼は自分はイスラエル人をエジプトから解放する解放者であることを自覚していました。けど自分が解放者であることをイスラエルの民々が認めてくれなかった。くれなかったならば、もちろんダメなんです。そこでモーセは、帰宅隊されているイスラエル人を助けようとしたのです。まあ、前に言いましたように、ある人、一人のイスラエル人がエジプト地にいじめられていました。それを見たモーセは、まあ、兄弟であるイスラエル人を助けようとして、エジプト地の打ち殺したのです。けどその結果はどうだったでしょうか。モーセは神の民、イスラエル人を助けようとしました。そして神の敵、エジプト人を殺そうとしました。そして殺しました。けど、その手段はもちろん間違っていました。それは主なる神の方法ではなかったのです。エジプトの教育のなさしめた方法でした。この世の知恵から出た方法に過ぎませんでした。モーセはエジプトの方法をもって主なる神に使えようとしたのです。自分の知恵、自分の力を用いました。パウロは、モーセの取ったこのような武器は霊的なものではない、力的なものであると言っています。まあ、モーセの心の中の住むエジプトが現れ出たのです。エジプトの力と知恵と教育がご奉仕に現れてきました。主なる神はこの世の源から出る力やエジプトの方法をそのご奉仕に決して用いられません。まあ、イエス様の弟子の一人であるペテロも、まあ、モーセと同じようなことをしてしまったのです。イエス様を捕らえようとして敵がやってきたとき、ペテロは剣を抜いて、敵の一人の耳を切って落としました。そのとき、イエス様はペテロに剣を鞘に収めなさい。と言われました。まあ、そのような耳を切るなどということは、この世の人でもできます。たとえ、モーセが今日一人、朝二人のエジプト人を殺していても、イスラエルの民は決してエジプトから解放されなかったでしょう。主なる神は違う方法でイスラエルの民を解放したかったのです。モーセは実に狭い範囲しか見ていませんでした。 まあ、主なる神は私たちを用いようとしておられますが、用いられる前に、まず、主の御心をよく知らなければなりません。主はモーセを通してイスラエルの民を救いたかったんですけど、モーセが取った方法によって、民の解放をなさろうとはされませんでした。主にとっては、まずモーセ自身が問題でした。モーセが神のしもべとなるには長い間、時間がかかりました。モーセは自らの道を選んで、失敗し、絶望しましたが、それはモーセに主の方法を教えようとしての、まあ、主の配慮からでした。まあ、我々の場合はどうでしょうか。主は私たちを召し、多くの人々を救いに導くために使命を与えてくださいました。そこで私たちは苦楽にいる人々を、まあ、光に導き出し、主の満たしに至らせるために奉仕します。明かしします。けどしばしば失敗して落胆しはしないでしょうか。まあこれは自分の真相を知るための主の導きであります。ね、前に言いました、シツエチプトクの二章中二節、左右を見渡し、人のいないのを見て、そのエジプト地のを撃ち殺し、これを砂の中に隠した。もし私たちが奉仕をすると、まず左右を見渡してからするようでは、本当のご奉仕はできません。エジプトの方法をもって魂を救おうとするのは、茶さちで海の水を汲み出そうとするのに様に出ます。私たちは魂を救うために、まず主と一つにならなければいけません。イエス様は私から離れては何もできないと言われました。まあ、主はモーセと共に、イスラエルを救いたまいます。けどもしモーセが一人ぼっちなら決してイスラエルを救うことはできなかったはずです。けどもモーセは変えられました。モーセは自分自身の知るようになり、また何でもできる主も知るようになりました。まあ、モーセは二人のイスラエル人が争っているところを行きました。イスラエル人はもちろんエジプト人と違って神の民であり、モーセと心を同じくするためであるはずですけど、喧嘩していた二人のイスラエル人はモーセを理解しませんでした。前にモーセがエジプト人を殺したのはイスラエル人をかばって殺したということを少しも理解してくれませんでした。モーセは自分こそイスラエルの解放者であることを自覚していましたが、けどイスラエル人は理解してくれません。これはモーセにとって一番大きな打撃でした。私たちはしばしば自らの力を持って主に使いようとします。ですから、その結果も自分で責任を取らなければならないようになってします。まあ、モーセも自分で後始末をしなければなりませんでした。モーセはミディアンの地に逃げ、そこで寂しい生活を送らなければならなかったのです。ですが、そのように孤独と悲しみの中に追いやられても、主は私たちを愛し、さらに高いところへ引き上げようと心に留めていてくださいますことを思い見なければいけません。まあ、一つのことを覚えましょう。すなわち、あなたは、あなたの方針に 何の責任も負わなくてよい。ただ一つ負わなければならない責任は、あなたが絶えず首都の生きた交わりを持ち続けることですと。目に見えるエジプトからの分離、二番目心の中のエジプトからの解放、第三番目はアラノの教育も必要でした。まあ、どんなクリスト者にもアラノの時代があるものです。アラノはこの世でもありませんし、カナの国の満たしのあるところでもありません。エジプトとカナの真ん中に暮らしているところがアラノです。主のしもべとなるためには、このアラノの時代がどうしても必要です。アラノ生活で教えられることは三つです。第一番目、不平を言わないで復讐することです。二番目、諦めを知らない忍耐です。もう一つ、強制されずに真実であることです。まず、不平を言わないで復讐することです。まあ、これは、コラケから光に導き出され、やがて主の満たしに至らんとする者にとってどうしても必要な課題です。モーセはミディアのアラノで設けたその子供にゲルショムという名を付けました。これは、とつくりの者という意味です。まあ、イスラエルの民の解放者モーセは、今や失敗して外国の地ミディアンで暮らしています。しかしモーセは失敗の後暗い不機嫌な気持ちになり、イスラエルの民を解放することはどうでもいいと言って投げやりにすることをしませんでした。出エジプト記の2章前に見ました箇所ですね。15節からもう一回読みます。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れミディアの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアの最初の七人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水汲みに満たしていたとき、羊飼いたちが来て、彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませたとあります。もしモーセが打ちのめされて、不機嫌だったら、ミディアの最初の七人の娘を助けはしなかったでしょう。モーセは不平を言わないで、復讐することを学んでいたから助けることができたのです。まあ、うちの召されてしまった人は自分自身を見つめて同じところをぐるぐる回って立ち上がることができません。まあ、十字架を見てください。古き人はイエス様と共に十字架にかかって死んでいるはずです。自らのうちに何か取り柄があると思っているなら、打ちのめされるのです。自らのうちに何の良きところもないことをして、主は十字架に共にかかってくださいました。人々を闇から光に導き出し、その人をイエス様の満たしに至らせ、全く人に導くためにモーセはアラノの訓練の必要だったのです。まあ、モーセは主のしもべでした。パウロも主のしもべでした。このパウロである主のしもべの証とはコリント第2の手紙の中で次のように確証されています。新約聖書の328ページです。328ページ、コリント第2の手紙中1章の 23節から。彼らはクリストのしもべですか？私は記憶したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、軟禅したことが3度あり、一遊や会長を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、違法人から受ける難、都市の難、阿賀の難難、会長の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇きしばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることの他に、日々、毎日、私に押しかかる諸教会への心遣いがあります。まあ、主なる神のしもべとなるために、この訓練がどうしても必要です。アガノで教えられることは、今話したように、不平を言わないで、復讐することです。第二番目。仕込み事案でない忍耐。諦めを知らない忍耐です。これを学ぶために、アガノの生活は必要です。多くの人々は、忍耐とは何もしないで、じっと我慢していることだと思っていますけど、忍耐はそのものではない。そんな消極的なことではありません。モーセはイスラエルの民をエジプトから導き出した後、しっきりにつぶやくイスラエルの民に対し、なんという素晴らしい忍耐を持っていたことでしょう。もしモーセはあれだけの忍耐を持っていなかったら、イスラエルの民はどうなっていたでしょうかね。コラケにいる民を主のもとに導こうとする神の人々にとってどうしても必要なのはこの忍耐です。忍耐は諦めを知りません。モーセは自分がどんなに失敗しても忍耐しても主の忍耐を学びましたので、イスラエルのために対してもあれだけ忍耐することができたのです。アガの生活で教えられることは、不平を言わないで復讐することであり、まだ諦めを知らない忍耐です。最後にもう一つ、強制されずに真実であることです。モーセは、主から報酬を受けたから、また受けるから、主なる神に真実なのではありませんでした。自ら、何の約束も、報いも望まないで、主に忠実でした。ヘブル人への手紙の三章五節に、一文章、大切な一文章ですけど、次のようにあります。モーセは、しもべとして、神の家全体のために忠実でした。モーセは、ギリの父、ミディアの祭司、エテロの家畜を忠実に買いました。それと同じように、モーセは、主に対しても実に忠実だったのであります。モーセの心はいつも、主なる神に向けられていました。負担心を持っていませんでした。主の前に隠し事を持たず、また少しも主を疑いませんでした。まあ、そのモーセは深い絶望に陥れられたこともありましたが、まあ、そのような時もなお、モーセの 主に対する忠実さは失われていませんでした。まあ、ここまでモーセがアラノで学んできたことを見てきました。すなわち、不平はないで復讐すること、明らめを知らない忍耐、そして強制されずに真実であることです。これはエジプトのやり方と全く反対です。この世の方法とは全然違います。モーセは40年のミディアの地に送るアラノの生活で心の中からエジプトを全く追い出しました。アラノ生活があった後初めて主なる神はモーセに誠の使命を与えることができたのです。このアラノの訓練の後、モーセは何になったのでしょうか？伝道者でしょうか？宣教師でしょうか？そうではありません。モーセは神のしもべとなったのです。最後にもう一箇所読んで終わります。ガラテア書しましょうか。ガラテア書の一章。332ページになります。ガラテア書一章の、まず一節。それから、三節からしましょう。三節、四節。どうか、私たちの父なる神と、主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から、まあ、エジプトから、私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身のお捨てになりましたのです。どうかこの神に栄光が特殊にありますように。アーメン。実節。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか？いや、神でしょう。あるいはまた人の感謝の顔と努めているのでしょうか？もし私が今なお人の感謝の顔とするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。まあ、パウロも同じ態度を取ったのです。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っているということができたのであります。まあ、今日から川越の、まあ、姉妹たちの場になっています。今日は初めて皆川恵美姉妹なんですけど、その前に、佳代子姉妹お願いします。